3、6月定例会一般質問。第2回定例会個人質問。9人の議員が個人質問を行いました。その主な内容を掲載します。阪南市矢倉パレードについて、市民に寄り添う会、石橋文俊。問い、矢倉パレードは、本市の観光振興等に資する祭事である一方、運営は地域の負担によって支えられている。特に保険料や警備費などの安全対策費は公益性が高く、市としても一定の関与が必要と考える。伝統文化の継承、観光振興及び安全確保の観点から、矢倉パレードに係る支援のあり方を見直し、安全対策費を中心としたパレード評議会を窓口とした支援制度の創設を含め検討する考えについて伺う。答え、未来創生部長。保険料等は安全対策を支える経費の一つと受け止めている一方、保険料への直接的な支援は保険の内容や対象範囲、補助対象事業との関係を明確にする必要があり、他の地域行事等との公平性、既存補助制度との整合性、市の財政状況などを総合的に整理する必要がある。まずは関係団体との情報交換を通じて実態を把握し、現行支援のあり方も含め、どのような支援が適切で持続可能なのか、慎重に検討する。その他の質問事項、地域経済対策について、教育について、大阪維新の会、杉本哲也。問い、2000年代よりプレスクールから大学まで一貫して主体性を育むというスローガンのもとに、一人一人を大事にする教育を行っていたフィンランドの教育文化省が2023年に一人一人を大事にする教育では達成された学習成果の低下、教育水準の低下が起こったという発表をしているが、これに対して主体性を育む教育で学習成果や教育水準は維持できると思うか。答え、教育長。これからの学校教育では、教員は知識を一方的に教えるのではなく、子どもの持っている知識を引き出しの中から引っ張り出して、学びをできるように支援する伴走者としてシフトしなければならない。主体性とは、自らの行動に責任を持つ意味合いがあり、創造的な姿勢を表すとも考える。本市の子どもたちが主体的に学び、自らの未来を切り開く力を身につけられるよう、今後も本市の教育で取り組む。その他の質問事項、子ども子育て真ん中の町について、財政健全化について、安全快適に利用できるトイレの改修について、公明党福田正幸。問い、庁舎のトイレは、子育て世帯はもちろん、高齢者や障害をお持ちの方など、すべての市民の皆様に寄り添った空間であるべきだと考える。そこで、令和9年度から実施予定の本庁舎の耐震改修工事に合わせて、トイレの全面改修を進めるとのことであるが、これに伴い、市民の誰もが安全、快適に利用できるユニバーサルデザインを体現したトイレへと、刷新すべきと考えるが、本市の見解を問う。答え、総務部長。本庁舎耐震改修工事に合わせて、多目的シート、ベビーチェア、オストメイト対応の温水シャワーなど、多様な来庁舎が快適に利用しやすくなるよう検討を進めている。また、機能向上に加え、視認性の高いピクトグラムの採用や、抗菌・防臭効果に優れた機器の導入など、衛生面においても快適性を高める検討を進めている。 今後予算も踏まえ、対応可能なものについては来庁者の視点に立って整備していく。その他の質問事項。コミュニティスクールについて、予防接種について、市民サービスの向上について、公共施設、特に住民センターについて、大阪維新の会、本郷真也。問い、本市の住民センターについては、限られた予算内での今後の施設運営に向け、令和14年までの方針がいくつか打ち出されている。住民センターは防災だけに限らず、地域コミュニティ基盤としても重要な役割を担う一方、その利用状況や将来のあり方について、将来世代に過度な負担を先送りにはできないのも事実である。今後、市の思いと地域の思いのギャップを埋めていくためにも、どのように進めていくのか。答え、未来創生部長。市による制度整備や財政支援と、地域の自主性や一定の負担とのバランスを図りながら、各地域の実情に応じた合意形成を進める必要がある。具体的には、地域担当職員を中心に、丁寧に伴走支援を行うとともに、地域の実情に応じた運営体制の構築に向けた相談や助言を提供する。今後、住民センターの地域での自主運営に向けて、各地域の意思確認を丁寧に行い、地域の実情に応じた支援を段階的に進める。その他の質問事項、タイミーとの包括連携協定について、令和14年度以降、市と地域との住民センターの関係について、向井派、山本光夫。問い、住民センターは地域、自治会の重要な活動拠点である。地域へ移譲する1案、移譲しない2案と3案、除却の4案のどれかを自治会は選択しなければならない。法人格を取得して地域の移譲を受ける1案より、自治会の経済的負担、責任の少ない2案、または3案の選択が多いと思われるが、令和14年度、住民センター条例廃止後以降、市と地域、自治会との間で、施設の管理運営はどのようになるのか。答え、未来創生部長。住民センターを普通財産に転換、整理した上で、市と地域との間で貸付契約等を締結し、地域に管理運営していただく。貸付については、地域活動の拠点として継続的に活用していただけるよう、無償での貸付を基本に検討している。光熱水費や小規模修繕、日常的な維持管理にかかる費用は地域に負担していただくことを基本にしている。市と地域の責任分担を明確にする必要があると考えている。その他の質問事項。子ども子育て真ん中の町、生きる力とSTEAM教育について。小型充電式電池の処理について、大阪維新の会、桃巻。問い、リチウムイオン電池のゴミ混入による火災事故が全国的に増加しており、本市も例外ではない。適正な処理は市民の安全を守ることにつながる。処置方法が分かりにくいとの声もあり、分別方法の周知徹底や近隣のスーパーマーケットなどで回収できる仕組みを作るなどの回収拠点の充実、高齢者にも分かりやすい啓発の強化を求める。また、誰もが安心して利用できる回収体制を整えていくよう要望する。答え、市民部長。小型充電式電池の排出方法について、市民の皆さんが迷わず適切に処理できるよう、自治会の回覧板や市の公式 LINE など、 多様な媒体の活用も含め、より効果的な情報発信のあり方を検討する。また、回収体制については、現行の回収方法を基本としながら、対象となる製品や排出方法について、市民の皆さんによりわかりやすくお知らせすることに重点を置き、多様な媒体を活用し、周知啓発に努める。その他の質問事項。農業振興について、災害時におけるペット避難について、核兵器廃絶、世界の恒久平和を願うとともに、その原則を市民生活に生かすことが肝要と考えるがいかがか。向かい派、大脇和子。問い、非核平和都市宣言を行った阪南市として、これまでどのような取り組みをしてきたのか、また国民、市民の平和活動への見解を問う。原油を原料とする燃料、ナフサ関連製品の今日の中東情勢の悪化による入手困難、物価高騰の影響についてはいかがか。また、こうした世情不安の中、関空等が特定利用空港、港湾の候補として検討中との話があるが、市の見解及び姿勢を問う。答え、市長。宣言以降、北朝鮮に対し、すべての核兵器及び既存の核兵器開発の放棄を求める抗議文を送付し、日本政府に対し、核兵器禁止条約への参加、調印及び批准を求める意見書を提出し、その意思を示している。市内事業者への影響は、業種や事業規模、取扱製品などによって、状況は様々である。関西国際空港の特定利用空港の対象候補としての検討については、本市に法的な決定権はないが、注視していく。その他の質問事項、自然環境及び公園を利活用した市民の憩いの場づくりについて、保育所・幼稚園の統廃合問題について、誰もが安心して暮らせる街づくりの推進について、新政会・岡弥生。問い、匿名・流動型犯罪グループによる凶悪な強盗の下見行為や特殊詐欺が多発し、市民不安は高まっている。自治会の高齢化や負担を軽減し、犯罪の資格をなくす新たな防犯カメラ設置の枠組みを提案する。大量の文化財の保管後、放置が続く旧東鳥取小学校跡地の今年度の取り組みを問う。廃校跡地を日々見上げている住民が知りたいのは、役所の調査ではない。東鳥取エリアをどう生まれ変わらせるか、市長のビジョンを問う。答え、未来創生部長。現在設置している防犯カメラの経過年数や、更新時期、また効果的な設置場所の選定について、泉南警察署とも連携し、判断していく。東鳥取地域は、今年度に予定している企業誘致移行調査を通じて、市内への立地に関心を持つ企業のニーズや、土地利用にあたって求められる条件等を把握するとともに、当該エリアの立地特性や、既存公共施設との関係、公共的機能との両立可能性について整理を進める。その他の質問事項、設置に2年かかる学校体育館エアコンの早期実現について、学校給食センターの社会見学について、公明党二上勝。問い、食育基本法は国民に健全な食生活の実現を求める一方、国や自治体に食育に関する施策を推進する義務を課しており、教育関係者等へ食育の協力や推進に努めるよう求めている。また、食品ロス削減推進法等では、 国や自治体の責務として食品ロス削減に関する基本方針を策定し、子どもたちへの教育や普及啓発を行うことが規定されている。そこで学校における学校給食センターの社会見学導入について伺う。答え、教育庁。社会見学は社会的事象への理解を深める有効な学習活動である。社会見学を通して地域の産業や施設の役割を学び、社会科としての知識、理解を深めると同時に、集団行動時や公共の場所でのマナーといった社会性も学んでいく。社会見学を通して、児童は地域社会の仕組みを総合的に理解し、郷土への関心と愛着を深めることは有意義であると考えることから、今後も取り組みの充実を図る。